都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。また
こんな夜遅うにまた誰か訪ねてきましたね。ちょっとすいません。
もう結構な時間よ今
ね。
うん、
なんか言ってますわ。
なんて。
努力は必ず報われる、もし報われない努力があるのならばそれはまだ努力と呼べないとか言ってる。宗教かなこれ。
いや、ちょっと気持ち悪いね、いきなり。
そう、なんか言ってきてるの気持ち悪い、なんか他にもなんか、まあ、バカなんか言ってきたわ。最高のものを求める強い気持ちがないと結果は出ないものなんだよですって。
え、
言ってきた。
なんかちょっと怖いんだけど、セミナーとかに連れてかれそうな感じするんだけど。
また言ってきたわ。僕の役目はホームランを打つことだって言ってきた。怖っ。帰れ返しましたわ。怖いわほんま。
え、すっごい気持ち悪いんだけど、この時間にホームランの話するやつ。
そうそうそう、王貞治が来てた。返した。でもうるさいから。
まあありえなくないか。
ありえねえわ。でこんな夜遅うにうち訪ねてくんね、ワンちゃんが。
え、そうよ、ワンちゃんでしょ。
ワンちゃんですよ。
なんか日本代表する監督の。
そうそうそうそう、
も
う
世界で、ね、お前んちなんか来るわけないんだから。
そうですよ。本当は誰も来てないです。すいません。
怖
っ。本当は誰も来てないです。僕にしか聞こえなかった。
意外と王さんってあの高橋みなみみたいなこと言うんだね。
確かに努力は必ず
報われる。 AKB なのかなって思ってたわ最初。
世界の王と言われておりまして、
うん、
歴代で一番ホームラン打ってるんですよ。
なんかすごいんでしょ。
68本だったかな。もしかしたら、すいません、違うかもしれない、申し訳ないけど、
世界でもすごいんでしょ。
世界で1位です。世界で1位で、なおかつ元々ピッチャーなんですよね。
ああ、そうなの。
そう、ピッチャーなんだけれども、まあうまくいかなかったのか、あのバッターに、
うん、
一塁手かな、
一本足打法
だろ。そうそうそうそう、
知ってるよ。
だという、まあそんなですね、最強のバッターの王監督が。
分かんないけど、うん、
勘違いですね。
ちょっと今後なんとなくでスポーツ選手増えそうだなっていう匂いはしたけどね。
多分、
うん、
数ヶ月野球選手。
いや、もうそれはきついわ。俺が知らねえやつばっかだも
ん。なぜ野球選手にしたかという話がね、ちょっと実はつながってくるんです、うん、後で。
ああ、大谷翔平、
はい、違うよ。するか、大谷翔平の話なんか。
今が旬でしょ。
まあ今が旬ですけれども、実はもう一人今が旬の野球選手がいるんです。そのお話させていただきます。いきます。教えて都市伝説。
はい、
この企画は我々がしたい話をするような企画なんですけれども、
うん、
数回前にですね、ある野球選手が行方不明になった、失踪してしまったっていう話をしたの覚えてますか。
覚えてるよ。
覚えてます。
門倉でしょ。
そうです、うん、門倉健ですね、
うん、
中日の二軍投手のコーチをやられていた、
はいはい、
47歳ですね、
うん、
ちょっとですね、その門倉さんに進展がありましたので、
はいはいはい、
そのお話をさせていただきます。
はい、
現在どうしているか。
はい、
再び失踪しました。
マジで。
マジっす。
は
47歳、門倉健投手、
うん、
元ね投手コーチ、現在再び失踪してるんです。
マジか。
マジっすよ。
すごいね。
そう、まあ、ちょっと詳しく話しますね、
うん、
門倉さんですね、5月の失踪時、次男と同居する愛知県豊田市のマンションに、
うん、
スマホと財布を残したまま姿を消した。
うん、
5月16日には家族が愛知県警に捜索願いを提出、
うん、
その後5月20日付の消印で二軍マネージャー宛に直筆の退団願いが郵送された、
うん、
それを球団は受理して退団を発表、
はいはいはい、
で退団発表を受け失踪が大きく報道されると、6月6日に門倉は自宅に戻り、問題は終わったと見られていたんです。
うんうん、
この間ですね、門倉家の相談に乗っていた女性がちょっとまあこの文春にコメントしてるんですね、
うん、
健さんが家に帰ってきた後、妻の民江さんは全て水に流してやり直すつもりでした、
うん、
仕事も失ってこの先どうするのか、
うん、
その前に会見をして詫びなければなどと今後のことを話し合っていた矢先の6月19日頃、
うん、
だからこれからの話をね、
うん、
していた頃ですね、
うん、
門倉健さんはまた自宅から消えたのです、
うん、
その後門倉氏は6月21日に一度帰宅し、
うん、
民江さんに謝罪、だから戻ってきてるんです一回ね、
うん、また消えて、
そう、また消えて戻ってきて、また消えて戻ってきてる、
うん、
ですよね、
うん、
で家族にももう黙って出て行きませんと一筆書いたんです、
うん、
その2日後門倉氏は家を飛び出しました
いやいや、
うん、そして現在、
うん、
行方不明、
今もなんだ、
そう、一度目の失踪時と同じくスマホも財布も置いたまま、
うん、
家族は未だに連絡が取れていない、
うん、
という
というで終わってんの
という話です。
え、何これ、
倉さんまた消えたんですよ。
放浪癖みたいなのがあるのかな。
いやでも47歳でこれからどうしようかって話し合ってる時にどっか行っちゃうっていうのはね、
トラさんみたいだね。
いやほんまそうですね、
うん、
おにぎりだけ。
え、門倉がトラさんのモデル
なわけないでしょ。あんな顎長かったか
いやいや、そこは別に忠実にやる必要ないから。
実はですね、
うん、
門倉さんが21日に一度帰宅したのは、民江さんが大量に睡眠薬や安定剤を飲んで救急車で運ばれていたからだったんですって。だから本当は戻りたくはなかったけれども、奥様がそういう状態だったから戻った、
うん、
で門倉家で一体何が起きているのか。
いやめちゃくちゃじゃん、もう。
そうなんですよ。
奥さん自殺未遂ってことでしょ。
そうですね、うん、それで、門倉さんがもうこんなことになるんだ、出ていきませんと一筆書いたんだけれども、2日後にまた出ていってるんで、
うん、
ちょっとね、
これはもうあれですね、自力でどうこうっていう話じゃもうないと思うね。
うん、
まあ、で周りがどうにかしないと、
うん、そう、
なんか精神科とか連れてくなり、
そうですね、
なんかしねえと、もうこれ多分ずっと逃げ続けるんじゃない、
うん、なんかうつ病らしいです。
あ、診断もされてるんだ。
診断もそうされているみたいなニュースも、まあ、これが正しいニュースなのか分かんないけれども、
うん、
うつ病を患っていたんじゃないかっていう話もあるみたいな。
じゃあもうまさにそうだよね、うん、その
そうなんですよ、
家族、まあ、奥さんがちょっと今不安定なら、
うんうん、
子供なりね、誰かしらがやんないと無理なんじゃないこれ。
でコーチとしては結構ね、いいコーチなんで、
優秀な、
優秀ですね、優秀なコーチで、まあ、海外にもね呼ばれたりもしているような選手なので、まあ、スタープレイヤーなんでね、もともとなので、まあ、こういう終わり方はちょっと、まあ誰しもですけどね、こういう終わり方してほしくないけれども、うん、門倉さんは特には、僕はずっとね、
うん、
その現役時代見ていた選手なんで、まあ、愛人問題とかでいろいろごちゃごちゃなってっていうのはあんま見たくないですよね。
愛人問題で出てたんであれば
最初ね、
今も愛人とつながってるってことなの
かな。でも最初失踪した時は旦那さんに見つかっていなかったんですよ、
うん、
で今見つかって球団とかいろんなところにその旦那さんが連絡入れてるんですよね、うん、門倉はどこだみたいな。で
旦那が怖いから逃げてたみたいなことのイメージなんだけど、
う
ん、
それ はそうですね。
そうだとしたら、
うん、
愛人とももう付き合いづらいじゃん。
付き合いづらいよ今も
多分、
う
ん、そのマークずっとされてるわけでしょ、
そそ
旦那に、
うん、
ってことはどこ行くんだろうね。行くとこないよね、うん、逆に。
確かにね、公園で寝転がってるところを見つけられたらしいですからね、門倉さんは。
そっかそっか、そもそも愛人といるところ別に見つかったわけじゃないんだ。
そうそうそうそう、愛人からも引き離されて、
うんうん、で行くとこなくて、
で公園で寝転がってるところを発見されたっていう。
うん、
うん、
どうすんだろうね、どうしたいんだろうね。
いや
分かんねえか、そりゃさすがに、
まあ、精神的な話だったらね、もうちょっとどうか分かんないけど、でももう野球の世界に戻れそうにないじゃん。
うん、
でなおかつなんか日本の野球ってプロって教えらんないんですよね。
プロって教えられない、
プロって
学生を、あ、プロになっちゃうと、うんうん、
学生を教えらんないんですよね、
ルール的にね。
海外はありなんですよ、
うん、
メジャーリーグとかは元々のメジャーリーガーがどっかのカレッジに入って監督になって教えたりとか、それ確かありだったんですよ。でも日本ってそれすごい嫌ってるんで、なんか要は優劣がついてしまうから、
うん
うん、あの甲子園とかでついてしまうから、プロは監督とかしちゃダメなんですよね。
なんかあれだよね、だからスポーツなんちゃらみたいなさ、
うんうん、
なんか大バカなその生態みたいなことやる人とかさ、
うんうんうん、
あとなんだっけ、スポーツ全体のなんか あのコメントする人みたいなとかさ、はい、いろいろあるっちゃあると思うけど、うん、もうそれが向いてるかも分かんないしね、喋、ね、れるか
分かんないし、例えばですけど、スクールみたいな学校じゃなくって、うん、そういう習い事みたいなのはやってる人はいますけどね。
リトルリーグみたいなこと？
あ、そこまではいかなくって、もうこの1時間いくらみたいな、
うーん、
その期間だけ教えますよ、特別コーチしますよみたいなのは中村典弘選手
とかもみたいな感じでね、うんうんうん、そっか、やればいいんだ。そうそう、
中村典弘選手とかは、やってましたね。
それは確かありかもね。
結構高額で、
うん、
あの数時間教えます、みっちり教えますみたいなバッティングをね、うんうんうん、とか、グラブさばきですか、
うん
うん、とかは、うん、ありましたね。
まあまあピッチャーのピッチングとかね、何でもいいし。
だからプロの選手って野球、プロの野球のその世界から一個出ちゃうと、もう野球はあんまり
使えない。野球の世界では生きていくの難しい、
ね、うん、生きていくのちょっと難しいと思いますね。
大体解説かコーチしかないイメージだもんね、
うん、あと社会人野球に行くとかね。
あ、まあ、選手としてってこと、
うん、そう、選手として、でまた再起を図るというか、うん、またプロに戻れるように頑張るみたいなのはあったりしますけど。
いや、まあ確かに、でもそれ結構一位問題になってたからね、うん、スポーツ選手の引退後の就職先がないってい
うのは。あ、そうそう、うん、あれ知ってます？あのお笑い芸人さん、
うん、
お笑い芸人さんが引退した時に、
うん、
もう例えばだけれども若くって辞めた人は、
うん、
まあ、それこそその日から頑張って手に職つけたりして第2第3の職業っていいと思うんですけど、うん、ね、結構年配までお笑い芸人さんやられていると、うん、もう手に職もつけてないし技術も何もないからって就職難になってしまうんですよ、うん、
まあなるよね。
そう、だから第2の人生というものを私たちがサポートしますよっていう芸人さんの専門の会社があるんですよね、うん。
ああ、芸人の元芸人が社長やってるやつ
でしたっけ？そこまで
ちょっと知らないけど、それ見たら記憶あるな。
千鳥さんとかまいたちさんの番組出てた、うん、その人が
芸人斡旋、
そうそうそうそう、
仕事斡旋みたいな、
ね、仕事斡旋みたいなね。だからそういうのも野球もあるんですよね。野球選手もあって、野球をまあ、あの辞めてしまって、なんか会社を起こして大成功して、うん、で OB とか途中抜けてしまった戦略通告で切られてしまった人を声かけて社員にするみたいなのが確かあった、
うん、ああ、まあでもいい試みだね、
う
ん、それは。
そうですね、うん、
その余裕がある人はそういうの、自分が世話になった業界に返すみたいなのは。
だからなんか確かに千代さんみたいに問題になってたから、野球ってね、
うんうん、だから俺らでもし、じゃあ俺らがすげえ成功したら、
はい、
オカルトで食えなくなった人たちを仕事斡旋するみたいな会社作るっていうのも、うんうん、まあありだよね。
ないよ
なんで？
え、ないよ
なんで？
あるわけないじゃん。え、ないよ。
いやいや、
ないないないないない、
なんでウエストランドみたいな言い方すんだよ。
ないよ。
いやいや、
そんなものはないよ。
いるよ。井口さんの言い方だよそれ。
そんなものはいないよ。いるわけないじゃん。いないよ。
いやいや、でもオカルト業界もでも難しいじゃん、うん、食うの
難しいよ。
え、食んでる人いないか、
おにぎりを。
そもそもがいないから、
うん、
そもそもいないのか、それ一本でそもそも食ってる人がいないから困らないのか、ね、逆にそのさ、普通に、うん、まあ、メディア出てて、うん、それ一本でやってる人も、まあ、いるは、まあ、
いるけど、
それ以外はほぼほぼみんな何かしら職がある上でやるから。そうそ
うそう、カルトはね、
困んないんだよね多分、
う
ん、
僕らもそうですしね、
うん
うん、だからどうなんだろうな、
そっか、
食えない、食えないってないのかな、もしかし
たらあんまないね、そういう意味では、うんうん、
だと思いますけど、
ね、大丈夫だな、うん、安泰だわ。
そうだから安泰っつうか食えてる人が少なすぎて職として認められてないから、そ
も
そ
も誰も、ね、目指さないっていうところでは安泰だよ、うん、ね、う
ん、まあまあ門倉さんちょっとね、もう心配です、僕は。どうなるんだろうという、
どうなってくんだろうマジで。
同じようにね、
うん、
この人心配だなっていう人がいるんです。
はい、
あの女性をね引き倒してあるものを奪った方が今話題になってるんですよ。
引き倒して奪う、
うん、神奈川県藤沢市で30代の女性を引き倒して怪我をさせた上、
うん、
丸々を奪ったとして警備員の男が逮捕されたんですよ、
うん、
その男が何を奪って話題になっているか、
うん、
何だと思いますか、奪ったもの、女性から。
女性から奪ったもの、
引き倒してですよ、しかも引き倒してまで奪ったもの、欲しかったもの、そいつが
多分しょうもないもんなんだろうな、
うん、
リップクリームとか。
リップ ップクリームと同じぐらいの値段でも
ストッキング、
あああのね女性関係ない、
関係ない、うん、
関係ない、女性関係ないです、
関係ない、
別に男が持っててもおかしくないもの、
え、
うん、
そうなるとじゃあもう何のために引き倒されたか分かんないってことだよね、女の人は。
そうなんですよ、
え、あれか、
何、
あの銀歯とか、
なんで、
いやいや、
なんで銀歯
関係ない、
まあ、確かにお金換金できるけど、うん、あのね当てるまでやるんで
マジで、じゃあ適当に答えない方がいい、
そうですよ、あの食いもん、食いもん、
食いもん、
ヒント、食いもん、食いもんで100円200円で、高いも高いけどね、
ああ、
うん、
すあま、
なんですあま、果物、果物、果物、
果物、果物、バナナ、
正解、
正解なのかい
正解です、
バナナか、
当たるまでやるって言ったから、あのねバナナを奪ったんですって、
はあ、
だからゴリラ違うんかって言われてるんですよ犯人
いや、あでもそうかもね、うん、人間とは限らないってこと、
だからバナナを奪った警備員のゴリラが逮捕されたんじゃないかって言われていて、
警備員のゴリラ、
そうだ、警備員をやってる人なんで、
いや警備員、
その人はね、だから警備員やってたゴリラが逮捕されたんじゃないかな
って言われてるんですよ、警備員をやっていたゴリラってないのよもう、
警備員
のね、その組み合わせが
小島さんというね30代の方ですよ、
小島さんだよ、
で小島という名前のゴリラかもしれない、もしかしたら、
うん、
30日夜6月のね30日の夜ですよ、最近ですよね、うん、藤沢市の路上で帰宅途中の会社員の女性31歳の髪の毛を掴んで引き倒して、
うん、
バナナを奪った疑いが持たれているんですよ、
疑いっていうかもう奪ったんだろうね、
そう、女性はね、うん、両肘をすりむくぐらいで軽傷だったんですね、
いやまあまあ良かったっちゃ良かったけど、
良かったですよ、
うん、
警察によりますと小島容疑者は女性に対して出せ殺すぞと脅して女性が差し出したバナナを奪って逃走した
違う違う違う、そのなんでバナナ持ってるって分かってたのっていう、
多分袋の中に入ってたんだよバナナが、何入ってるか分からなかったんですよね、お金だと思って多分取ったと思うんですけど、うん、
だからそうだよね、
うん、盗んでいったら袋を開けたら
バナナをそもそも狙うっていうんだったら、うん、バナナ持ってることをどっかからずっとつけてたってことになっちゃうから、
スーパーとかね、
うん、おかしいからね、うん、まああのバッグからさネギみたいに出てるっていうパターンもありえるかもしれないけど、はいはい
は
い、
うん、一応正確に言うと、うん、バナナと靴下が入った紙袋を奪って逃走したらしいです
いや、
うん、だから何入ってるか分かんなかったんですよ、
まあ、コンビニみたいなの買ったものを丸ごと取ったってことね、
うん、そうそうそう、でも出せ殺すぞまで言って取ってた袋の中見てみたらバナナと靴下っていう、よっしゃってなるんかない
やもう何を狙ってたの、
俺に奪えないものはないって思ってんのかな、
出せって言ったら、うん、基本的に出すものって何、
お金でしょ、
普通財布とか、
そう財布
だよな、
うん、でもその女の人
は、
そう財布が入ってるバッグ持ってたんでしょうけど、うん、財布持たずに
持ってたものを出せって言われたと勘違いしたのかな、そう
そう、うん、じゃない、で紙袋、
俺かなりそれリスキーな選択だと思うよ、
その場で見られたらな、
だってお前殺す気で襲ってきたやつにバナナ差し出すってなかなかのリスクよ、
はいって出したら、
うん、よっしゃ
っよっしゃって
逃げた
から、うん、で見て家で、うん、よっしゃってなったんか
じゃあバナナ
なんだよってなるか分かんないけどね、
うん、
うん、なんですって、で一応まあ認めてるんでね、
バナナ
小島さんは女性を襲ってバナナを持っていたと容疑を認めてます、
うん
うん、だから
動機を知りてんだよな、
いやお金だと思ってたんですよ、
あやっぱり間違ってたのね、そ
うそうそう、お金と思ってた、あ、うん、まあ、警備の、ね、方が気をつけましょうね、皆さんも、
うん、
あの夜道はねやっぱり気をつけましょう、あともう一個気になるニュースがあって、ちょっとこれあんまり詳細ないんですけど、日本のどっかであのポニーテールの先っぽ舐められて捕まった男がいるみたいですね最近です、それも
何その都市伝説みたいな、
ポニーテールの先っぽのところペロペロペロって舐めてて、あポニーテールの先っぽ舐めてるって見つかって捕まったやつがいるみたいですね
いや、え、詳細ないの、
詳細ないです、これ
ないって何よそれ、
ポニーテールの
先っぽ、おかしすぎない、その情報、
先っぽをあの舐めた男がいたよっていう話です、
うん、
フナッシーの最近聞く
急だな、
フナッシーね、最近何してるか聞きたいですか、
うん、
ね、フナッシー見ないっすよね最近ね、うん、まあ2015年あたりから次第に番組で姿を見る機会が減っていったと、
うん、
今ですねフナッシー ダイヤモンドオンラインで実はこのインタビューされておりまして、
ビジネスってか経済誌みたいなやつ、
テレビ出演が減った理由をそこで取材されているんですね、インタビュアーに、うんうん、船氏はですね、そもそもタレントとして活動する意思がなかったというのが一番の理由、
うん、
テレビが求めるのは怪奇な映像が多く、受けられない仕事が増え、それを全て断り続けた結果テレビの出演が下手なしって説明してます、う
ん、そこでも固くなにやるんだよ、それは、
う
ん、
そうですね、うん、ただし出演を減らしたのはこれテレビだけなんです、
うん、
だから最近はイベント出演が多いと、
うん、ああそう、
うん、2020年から21年にかけてプロバスケットボールの千葉ジェッツがすごいね、
うんうん、
活躍していますけれども、はいはい、そこのあ船橋市内のスーパーのオープンイベントなどや、
うんうん
うん、そういうまあイベント出てると、
うん、
千葉ジェッツのね、
うん、
今でも根強いファンが多いと、
うん、
でフナッシーではなく現地ではフナちゃんって言われてるんですって。
へえ、うん、なんで、
いやフナちゃんって言われてるんですよ、愛称で。フナッシーじゃないですよ、フナちゃん、フナちゃんって言われてるんですって、
うん、
フナッシーの誕生日7月4日なんですけれども、
うん、
今年も手作りケーキやグッズの写真とともにツイッターで祝福のメッセージを送るファンが目立つと。
うん、
うん、で未だにファンはいます。
まあそうだろうね、
うん、というのもファンがいるなぁと伺いしている仕事をしてるんです、
うん、
今年の7月7日 DVD 出してます。
へえ、
船のミックス7ナッシーバカンス高知編という、
うん、
コロナ禍で観光客が激減した高知県のさまざまなスポットをふなっしーが巡っているんですね。
ああ、ちょっとだから頼まれたんだろうね、
うん、そうですね、
うん、
これ売れると思います。
いやでもフナッシーグッズはもう売れるでしょ。
あのでも DVD ですよ、 DVD、
うんうん、
どうですか、
ま、何枚とはちょっと全然想像つかないけど、うん、まあね、まあでも1万ぐらい売れるんじゃない、
うん、お、あの何枚売れたかはちょっと分かんないですけど、
うん、
発売3位ですね。
何の DVD ランキング、
う
ん、
そう、
あ、まあまあ、
めちゃくちゃ売れてるんですよ。
いやだからまあフナッシーってほんとすごいよ。
いや分かるけど俺今あって思っちゃうのよね
すっごいんだよ。
テレビの露出がすごくって人気あるのは分かるんだけど、
グッズとんでもない額売れてるから。
あ、まあね、
うん、
でも公式じゃないでしょフナッシーって、
うん、ああそうそう、船橋だけ、
うん、そうですよね。
そう
で公式ショップフナッシーランドっていうのがあるんですよ、
うん、
千葉船橋本店、
うん、
他大阪東京愛知に店舗を構えていると。
うん、
でここでも船橋のさまざまなオリジナルグッズが購入できるんですけど、
うん、
これグッズもどんどん増えていて、しかも投稿するからオンラインショップとか、あと船橋とか公式ツイッターがね、うんうん、グッズにバカ売れしたんですって
変わらず。いやいや、そうだろうね、もう
俺ちょっとびっくりで、それが見た時に
もうあだ消えたイメージになってたんだ、
う
ん、
そう、 あの人は今みたいな感じで、
うんうん、
いやもう船橋なんてやってらんないし、うん、みたいな言うて、なんかもう
たまに来る営業行ってみたいなのイメージだったんだ、うん、そうそ
う、でももう周り誰もいないみたいな、
サイン会やっても誰も並ばないみたいな、
地元のなんか船橋の名産みたいなのを駅前で売ってるけど、うん、ああおったおったあんなやつで遠くから写真撮られるみたいなそんなかなと思ったけど、そうそう、
うん、
デイリー DVD ランキング発売3位、い
やいや大スターよ、まだまだ
未だにグッズが増えている売れている、うん、すごいっすよね。
もう俺ね、そうフラッシーね、
うん、
あの前番組で次、
うんうん、
やたら出てもらってた時があったんだけど、
はいはい、
もうその頃からすでにテレビはもうあの減らしていくっていうのを言ってたんだよね。
言ってたんだ、
うん、もうね、あの割に合わないって。
あ、ギャラと、
うん、
そっか、
もうあの格安なんだって、
まあ、そうよね。
でもそれでも普通のタレントより多分もらってたんだけど、
うんうん、
それでももう営業をやる方が全然儲かるって言ってた。
あ、
まあまあ、武道館とか埋めるからね、コンサートやったら。
え、当時でしょ、
多分今も多分埋まるんじゃない、
そんな。え、うん、何すんのコンサート、歌歌うの、
歌歌う、
え、
歌
うの、
結構出してる
よ、歌なしそうなん、俺それ知らなかった。
あ、そうそう、意外と知られてないんだよね、
歌出してんだ。
ふなっしーすごいよ。だからあとふなっしーなんかね、
うんうん、
弟じゃないけどなんか第2号3号みたいなのって
色違いでしょ。
うん、なんか、
うん、いたいた、
そいつも人気まあまあって
リボンつけてるやつじゃない、ピンクの
ちょっと面白いけど、
うん、でも千葉ジェッツとかがさ今年日本1位でしょ、
うん、
うん、だからそういうのもあって今千葉熱いですよね。
いやすごいよ、もうふなっしーはね多分もう今後も俺残ると思うわ、う
ん、ゴジラシンギュラポイントの聖地でもありますしね。
どこが
千葉、
あ、千葉そう
なの、うん、ラドン来た、どうでもいい話ですけど、うんうんうん、っていうですね、まあ今フナッシーがすごいよという話をしたかったんですよ。びっくりしちゃって俺ニュース見た時に
お前あでもまあ一般的な認識的にもう知らないのかな。
いや
フナッシーどうなんだろうね。
あーってなるのかなって思ったの。
年上の人たちはそうなると思うけど、うんうんうん、子供たちにはどうなのかなと思ったんだ
よ、ね、知らない
で
しょ。2015年
知らないかな、
うん、当時でいたとはいえね。
何で知ってんのかな。 YouTube とかかな。
やってんのかなし。
確かやってたような気がするけどな。
まあまあなんか前はねそのふなっしーの中の人はどんなの人かって
やたらとね
そう
追っかけたりとかと、ね、
あれはもうクソっすよね
一番ダメだよね。
もう大っ嫌いうのもうい
いじゃん。夢がないやつ。
そうそう夢は夢のままでいいのよ、うん、別にそのままでいいから。真実が悪になるから、うん、ああいうのって追っかけるの、
ね、でもやっぱね中の人が超優秀で、うん、それをもう本当に守りきってたね。
だし
どの番組も出してなかったよ多分。
受け答えも完璧じゃん。
完璧本当に頭いい、ま、
前も言ったと思うんですけどねあるね、
うん、
野球場の警備をしてる時があって、うん、その時にイベントであるねすっごい有名なキャラクターが来たんですよ、
うん、
ほなやっぱそのキャラクターはね中で着替えるんじゃなくて外で着替えてくるのよね、
うん、
だからその野球場に入る時にはもうその格好してんのよ。
なるほど。
で僕らみたいな、まあ、警備やってたんですけどね、
うんうん、
警備員にもちゃんとねキャラクターで挨拶するのよ。
あー、うん、あるあるそういうのね。
どうもおはようございますみたいな
でも完璧にキャラクターですよっていうのも、うん、見せないようにしてんだよね、
うん、
マクドナルドもそうよ。ドナルドっていう
ドナルド、ね
うん、あれ来店する時があるんだけど。
え店舗に
店舗に
何しに来るの。視察。
視察じゃないなんかのイベントとかがある時に来たりするんだけど、はいはい、もうあれすごいから厳重警戒だから
前もいいの人
そもそも、うん、その誰がドナルドかっての発表してないから、はい
は
い、もうミッキーの中みたいなことで、もうお偉いさんみたいな人たちが、
うん
うわーってきて誰だか分かんないようにして
すごいな。
でそこの控え室ももう SP みたいなのつく感じ、まあ、厳重警戒
そんぐらいするか、うん、でもね
でもまあそれをやってるから、うん、そのなんかね変な情報が出回んないんだなと思って、うん、やっぱプロだなと思ったよ。
そうその野球場のキャラクターもいるんですよ、
うん、
あのマスコットキャラ、
うんうん、
あのマスコットキャラでさえ裏ではもう完璧ね。
ああやっぱやるんだね。
あのそれあれって結構ねオスメスいるんですよキャラクターが、
う
ん、
いやいるね、
うん、オスメスで裏でイチャイチャしてたからねえイチャイチャすんの。なんかそのちゃんとそうそう
設定
も守ってんだ
って。もしくは本当に仲イチャイチャのあれ可能性もあるけどね。
カップルでやってるっていう
ガチの
なんかじゃんけんしたりとか手つないでフラフラなんかダンス踊ったりとか、こいつらすごーって思ったね。
だから
なんか
警備員とかもお客さんで考えてんだろうね、うん、多分
かもな。で一回ね僕糸くずつけてて服に、
うん、
取ってくれたもんね
いやよ
ダメだよって指で注意されて、うん、なんかそういうの
恥ずかしいな、
うん、僕もなんか喋っていいんだけど、
うん、
すいませんあっち喋らないじゃん。
あ分かる。
すいませんって言えないから僕もパントマイムで返しましたいやすいません偉いねみたいな頭書いてみたいなしてプンプンってやってたあっちは。うん、すごいですよ、
ね、いやだからああいうのやる人はやっぱ徹底しなきゃダメだよね、
う
ん、
そうですよね、
うん
うん、僕らも徹底しなきゃいけないですよ
ね。都市ボーイズをかぶり続けなきゃいけないん
だ。いやそうですよ本当に、うん、にしちゃいろいろ愚痴言いすぎじゃない
お前だよお前がさらけ出しすぎなんだよ都市ボーイズ、
まあまあね、ちょっと気になるニュースをねいくつかちょっとピックアップさせていただきました、はい、読ませていただきました、はい、紹介させていただきました、
はい、
以上です、
はい、ありがとうございました、はい